今ソルシアで勉強してるヒロさんの、お話を聞くことができたのでちょっと感想を聞いてみようと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかすごい特徴的な学校、まあ、今日お話するのは初めてなんですけど、特徴的な2つの学校行ってるなと思って感想を聞きたんですけど、まず最初がドゥマゲティのスターティングポイントで、その後セブのソルシアに来て、はい、明日留学が終わると、はい、っていう状態なんです、
はい、
何ヶ月何ヶ月行ってたんですか？
2ヶ月2ヶ月です。
トータル4ヶ月、
はい、
で、最初からそういう2つの学校をこう、ね、留学ってほとんどの人が1校だけ行ってる人が多いですけど、最初から2ヶ月2ヶ月行こうと思ってたんですか？
僕が、フィリピン留学をしようと思ってた期間が3ヶ月から4ヶ月、
はいはい、
で僕、まあ、10月に大阪マラソンに出場するっていうのがあるので、まあ、それまでには帰ろうということで。
あれって簡単に取れるんですか？抽選ですよね。
抽選にたまたま当たったので、
はいはいはい、だから帰るんですね、
はい、
なるほど。じゃあ
それで3、4ヶ月あるんで、とりあえず1ヶ月だけ申し込んでみようかなということで、うん、でドゥマゲティの学校に申し込んだんですけど、まあ、3、4ヶ月もあるから2ヶ所ぐらいは行きたいなと思って、まあ、違う学校というよりも違う場所に住むという目的で。
なるほど、
はい、
そもそも英語を勉強しようと思った経緯はどんな感じなんですか？
僕がラジオ局で働いてまして、3月に辞めちゃったんですけど、
はい、
ラジオ局のビジネスっていうのが、まあ、すごいローカルビジネスで。
コミュニティラジオですか？
いや、民放の。
あ、そうですね。まあ、厳しいビジネスモデル。
そうですね、
はい、
で、まあ、ちょっとそれちょっと前ぐらいから海外とか、なんかグローバルな環境に身を置きたいなというのが思い始めてて、まあ、6年働いたんですけど、そのタイミングで辞めようかなと思って、まあ、これから何するかは決める感じなんですけど、グローバルな環境に身を置きたいなという、
それはラジオ業界で働いて何か行き詰まり感があったんですか？
まあ、一番大きいのがラジオ局で、まあ、聞ける人っていうのは基本的には、まあ、最近はネットで聞けたりはするんですけど、うんうん、基本的にターゲットがこう、うん、僕で言うと関西エリアに絞られてて、うんうん、で、まあ、民放なんで広告が、うん、広告収入が
厳しい、
あるんですけど、それも言っても関西の人に向けた広告を打ちたい企業を、がクライアントになるっていうのがあったんで、まあ、それを考えるとすごい狭いなと思い始めて、他のというか、まあ、まあ、日本でも関西のことしかほとんど仕事はしてなかったんで、世界を自分の世界を広げたいなというので英語を勉強して、まあ、転機になればいいなというので、
はい、まあ、マーケットのちっちゃいビジネスをやってたから、
はい、
まあ、それやってる限りはそこから出れないですよ、
はい、
で、まあ、もっと広げたいなと思った時にもう英語を学んでもっと選択肢を広げようかな。
そうです。
で留学しようと、
はい、あ、留学するきっかけは、まあ、なんかいろんな本読んだりとか、うん、最近まあ流行ってるの、流行ってるんで、
フィリピン留学か、
はい、うん、本読んだりしてたんですけど、たまたま僕が読んだ本が、まあ、あるんですけど、うん、で僕が、まあ、仕事辞めることを いろんな取引先の人とかに言って回るタイミングがあって、
挨拶して、
はい、うんうん、でそれがちょうど、まあ、僕もそのラジオ局やったんで、まあ、一組のミュージシャンと飯を食ってて、うんうん、その時にその話をしようと思ってて、そうしたんですけど、うんうん、そしたらその本の著者がたまたまそのミュージシャンの同級生やって、あ、そいつ知ってるみたいなことを言われて、
うん、
あ、じゃあ一回やってみようかなと思って、うんうんうん、会いに東京まで行って、
うんうんうん、
まあ、そのフィリピン留学の話をしたりとか、うん、 して、うん、まあ、まあ僕もその仲良かったミュージシャンやったんで、うん、運命かなと思って、うん、フィリピン留学すること自体はそれで決めました。
へえ、はい、でもフィリピン留学の本書いてるのは限られてるじゃないですか。
そうですね。
それ有名な方、
いや有名かどうかちょっと僕も分かんないんで、
本の名前出しても問題ないです
よね。名前はね出しても問題ないですけど、ちょっと名前は
あんまり出してない。
いや、お、あの本の名前がちょっとパッと今出てこない。
あ、
著者の名前が出てこない。太田喜
樹さん、はいはいはい、はい、フィリピン格安留学
で、ね、あ、そうそうそうですね、
はい、はい、でそれで会って話を聞いたら、はい、まあ腑に落ちたというか、まあ行ってみようと思って。
そうです
ね、はい、それでそれでどうなんですか。え、もう学校探すわけですか。
そうですね、それから
自分で探したんですか。
はい、自分で探してます。
ドゥマゲッティのスターティングポイントだいぶまだマイナーやと思うんですけど、
はい、
なんでそこに行けたんです
か。いや普通にあのネットサーフィンをしてる中で見つけたと思うんですけど。
多分そのキーワードが当たったのかな。
そうですね。
で体験とかそんなんで選んだやった。
そうですね。
聞いてたんや。
はい、あ、まあ、それで聞いたわけではないんですけど、まあそのまあなんか実際自分自身の能力として、はい、まあ、大学受験の時に、はい、そのぐらいしか英語勉強してないんですけど、
はいはいはい、
ある程度の読み書きはできるんですけど、喋れない。
なるほど。
で。そういうタイプの学校がいいんじゃないかなと思って選びます。
知識はあるけど喋れない人が、
はい、
度胸をつける学校として。
そうです、度胸と、あとその喋る機会を、が持てる学校として。
なるほど。でそれって、まあ、いろいろ悩むこともなくすぐスターティングポイントに行き着いたんですか。
いや、まあ、結構
検討
はしてて、まあ、僕も3月に仕事辞めて実際フィリピンに来たの6月、
あ、3ヶ月
なんで、うん、まあ、あのいろいろ、まあ、送別会という名の、うん、なんか
飲み会
を山ほど重ねたりはしてたんですけど、その間に考えてたわけなんですけど、まあある程度の時間は考えてはしましたけど、まあ、2ヶ月まあ、3、4ヶ月あるんで、まあ、2ヶ月、1ヶ月か、うんうん、まあ、それぐらいずっと2ヶ所で過ごすことを、まあ、その時から想定してて、
うんうん、
まあ、1ヶ所はセブンかなと思っ、うんうん、まあ、思ってはいたので、
うんうんうん、
その、まあ、それかまあ近かったというのはあるんですけど、
あの近くで他の場所と考えると、まあ、もう1個他の場所も行きたいなと思って、
はいはい、
でまあ、その条件にあったのが、スタッフボールだったので、
はいはい、
で初めてのアジアじゃないですよね。
旅行
とかならいろいろ行ったことあるんですか。
そうですね、あ、まあ、そんなそこまでいろいろはないですけど、ベトナム、カンボジア、タイとか、まあ、はいはい、まあ、3日とか、
はいはい、
出ました、
ね、初めてのドゥマゲッティはどうやったんですか。
まあ、過ごしやすかったんですけどね、あの、まあ、物価が安いのはもちろんあるんですけど、まあそんな危険も全く感じなかったので、まあ、僕もサッカー好きなんで、サッカー毎日あのローカルの人に混じってやったりしてたんで、
さっき聞いてめっちゃ羨ましいなそんなフィリピンでサッカーやってるの、僕まだ一回機会あったんですけど、まあタイミングが合わずできてなくて、はい、まだやってないんで、フィリピンのサッカーの腕前を僕はまだ知らない、
はい、僕もその10月にマラソン控えてるっていうのがあったんで、ランニングシューズで来てプラスサッカーシューズを持ってくるっていう、
うん、
まあ、サッカーもしたいなと。
最初からサッカーするつもりだったんですか。
あ、やろうとは思ってます。でもそんなここまで栄えてないとは思ってなかったんですけど、はい、
栄え、あ、そうね、もっと栄えてると思ってたんですか。
もうちょっといるんかなと思ってたんですけど、まあ、みんなバスケですね。
なるほど。でその実践重視のスタートポイントで2ヶ月やったんです
ね。2ヶ月ですね。
で体験講座を受けたんです
ね。1ヶ月体験で1ヶ月は8時間コース、授業のコース。
体験って先生と2人で昼間出かけて、
はい、
なんかこれやれみたいなミッションを与えられて。
そうですね。
でなんかどんなミッションだったの。
まあ職業、まあ日本では考えられないというか、あんまり全然想像できないような職業の人がいるんで、
はいはい、
フィリピンに、
はいはい、
そういう人にその仕事のインタビューをしたりとか、仕事に関するインタビューをしたりとか、あとまあマーケット、まあ、市場に行って、まあ、知らん野菜とかいっぱいあるんで そういうのを聞いたりとか、あと店の人を手伝ったりとか。
手伝ったんですか？
手伝いました。市場で物を売るのを手伝ったりとか、はい、あとあのストリートベンダーというか、まあ露店、はいはい、日本でいう露店の人たちを手伝ったりとかしました。はいはいは
い、なるほど。そういう、まあ、日によってそういうノルマが与えられて、はい、それをやって、はい、で先生がついてくるんですよね、はい、それはやっぱり超実践的で得るものが多かったですか？
そうですね、せっかく留学来てるんで、うん、海外来てるんで海外の文化も知りたいなというのは思ってたんで、うんうん、そういう自分が知らんことをいっぱい知れて、かつ英語を喋る機会にそれがなってたっていうのは良かったなと思ってますけど、まあその英語喋るにしてもやっぱりその一般の人なんで、うん、能力には
から
ムラがあって、たまたまあのムスリムの人とかやった場合にはかなり苦しみました、ね。
ムスリムやったらどう苦しむんですか？
ちょっと発音が全然ちょっとね分かんないんですよね。
ああ、イスラム系の。
かなりボソボソいう感じの発音で、はいはいはい、なかなか聞き取りが難しかった、
ね。なるほどね。僕もあの体験学習やったことあるんですけど、あの案外地方の人シャイやったりするんで、はい、こっちがガンガン行くと、はい、もういや無理無理無理みたいになる人いるんですよね。
そうですね、そういう人もいます、ね、
いるじゃないですか、はい、だからあの先生はやっぱりちょっと特別なんで、はい、あの最近あのスターティングモデルの体験学習はもう街中の普通の人に話しかける、はいはい、そのリアルの授業なんで、はい、人選間違えると全然ね、はい、聞き取れない伝わらないというのはあります、ね、はい、
まあでもまあ普通に、まあ、フィリピンじゃなくても、うん、英語を話す能力ムラがあるもんなんで、うんうん、基本的に先生って喋れる方の人のはずなんで、うん、そうでもない人たちと喋る機会っていうのはいい、
まあ、そうだなと思います、うん。僕あれやった時に思ったのが、昼間外出暑いって思ったの。
ああ、そうですね。昼間外出暑いのとね、雨がね、来るんですよね。うわ、雨季っていう。
はいはいはい。
ぽかった。
移動が大変と。
そうですね。
大気を重んじるから、外に出なあかんから、もう雨とか暑かったりとかしても、帰ってきたらたくさんなん
ですね。そうですね。
それはフィードバックしましたね。はい。早朝の方がいいんじゃないですか。
そうですね。昼、僕も昼ですね。2時、3時ぐらいですね。
まあまあでも特徴的な授業ですね。1ヶ月それやったんですよね。
はい。
それはあのもちろんその事前に仕込んでいったりするわけですよね。
はい。
で帰ってきてその振り返りというか、
はい、事前に行く前に先生とシミュレーションをして、うんうんうん、実際実践を翌日やって、うん、でそれを1週間した1週間行くとまあ2箇所に行ってる感じなんで、それをのプレゼンテーションを1週間終わったらするっていうのをやってて、まあまあ自分でも自分で、まあ、写真は先生とか撮ってくれてるんで、それ使って僕自分でパワーポイント作って、まあ、そのプレゼンの時間にいる先生なり人たちを先生が呼んできて、何人かの前でこんなことをやってきましたっていうプレゼンテーション。
毎日出かけるわけじゃないですよね。
そうですね、2日に1回ですよ
ね。週2回ぐらい、はい、で1週間終わったらサマーに、はい、そういう、まあ、
なんでかサイクル、
サイクルです、
はい。
でそれを1ヶ月やってみて、
はい、
1ヶ月英語力の上達は感じられたんですか？
そうですね、まあ、僕的には結構プレゼンテーションの機会に実際感じれたことがあって、はいはい、まあ、プレゼンテーションなんで資料だけは作って、うん、あんまり書きすぎるのも良くないんで、写真とそれぞれの要素だけ書いて臨んでたんですけど、臨んでて、で、まあ、プレゼンテーションの時は基本的に聞いてる人に話しかける感じでやろうというのを、まあ、自分自身で心がけてたっていうのがあるんですけど、それは結構うまく自分の中でできたなと思ってて、まあ、ある程度少ない情報の中で、まあ、限られた時間の中でプレゼンテーションを英語でやるっていう、
うん、それだから4回やったわけですよね、はい、でそうするとなんか、まあ、だんだんできていってる感があったと。
そうですね、はい、
まあ、もちろん準備してやってると思いますけど、
はい、
それで普通コースに変えたんですか？
そうですね、普通コース、8時間コース
でした、はい、その2ヶ月前は外に外出することなく、学校の中で、
そうですね、ただ、まあ、他の先生とかスタッフなり、生徒たちも言ってますけど、僕はもう一番外に出る人で、
あ、そうなん
です、8時間授業終わったら、サッカーしに、
あ、そうかそうか、え、毎日行ってたんですか、
はい、基本的に毎日行ってます。
サッカー一緒にしたら英語使います？
英語はね、サッカーやる手前と終わる、
あ、終わってから、
終わってから、終わってからまあ仲良くなるんで、
飲みに行くんですか？
飲みにまでは行ってないですけど、一緒に喋ってしばらく過ごしたりしてたのと、はい、それ終わってからまあ、飲みに行ったりもたまにしてたんで、それで、それたまたま飲みに行った時に、他の学校の先生と仲良くなって、
はいはい、
他のはこの、まあ、先生なんで、
はいはい、
まあ、ちゃんと英語喋れるんで、はいはい、
サッカーやってたんですか、
その人はサッカーしてなかったんですけど、
でもなんかつながりのつながりで、
それは飲みに行った時に知り合ったんですけど、そいつがたまたま、その僕がサッカーやってるところって 陸上競技場で、かなりランニング人口が多くて、うんうん、でその中のグラウンドで僕はサッカーしてるんですけど、ランニングを毎日してる人で、
英語の先生、
はい、うんうん、で自分たちの授業が終わってから毎日やってる人で、
だから出会うんです、
そうですね、もう毎日のようにそこで会えてたんで、
はいはい、
でまあ、自分の学校の先生ばっかりと喋っててもっていうのはあったんで、うん、まあ、毎日のように喋ってます、
だからもうあれ、授業中も実践を重んじてたけど、
はい、
授業後もサッカーを通して実践で、
そうですね、
はい、最初からサッカーする気やったっていうのはすごい、
サッカーする気でしたね、
日本でも結構やってた、
日本でも週1人はサッカーフットサル
やってるのは結構、
そうですね、
やってる方ですね、
はい、
フィリピンでサッカーできんねん、暑くないんですか、夜やからマジですか、
そうですね、夕方まで行くと、そうですね、たまに土日とか昼間やったりは、外が暑いのは暑いですけど、まあ南国なんで、暑い方が雨とか降るより、はいはい、いいかなと、
じゃあ学校の中の人とはあまり絡んでない、
いや、飲みに行ったりもしてましたね、
なるほど、なんか楽しそうですね、
そうです、楽しもうと。
じゃあ結構あれなんですか、フィリピン留学初めて、まあ、行ったわけですけど、
はい、
予想通りうまく使えたわけですか、そのうまくって、
そうですね、結構2ヶ月という滞在期間の中では楽しんでたかなとは思います、友達もでき、現地の友達もできて、
その間はそのコースも変えましたけど、なんかこう確実にこう階段を上ってるような感じで成長を感じてた、
そうですね、まあ着実にっていうのはなかなか難しいのは難しいので、うん、そこまでその実感する場っていうのは難しいのは難しいですけど、まあ、自分の中では聞き取りの能力は、うん、着実に感じてました、
ね、うん、分かるよね、
はい、
それで2ヶ月で申し込んでて、予定通り2ヶ月で学校変えようと思ったわけですね、
あ、もともと1ヶ月だけ申し込んでて、延長して、
はいはいはい、
はい、
で2ヶ月終わった時に延長するんじゃなくて学校変えようと、
はい、
調べたわけです、
学校というか場所は変えようと、
セブ言ってますよね、
はい、
セブで探したんですか、
セブで探してて、まあ、実際もありすぎてどうしようかなっていうのを、まあ、いろんな体験談やらサイトやらを見て、でたまたま僕は1回だけ会ったことがある友達が 僕、まあ、まあ僕の Facebook にいたんですけど、いきなりフィリピン留学のことを挙げてて、なんか全然僕 それを見るまで知らなかったんですけど、その子はちょうどフィリピン留学に3ヶ月行ってて、で戻ってきたタイミングでなんか僕は1回会ったっぽいんですけど、ちょっと酔っ払ってたんであんまり覚えてないっていうのはあるんですけど、で上げてたんで、上げててまあこんな感じでしたっていうのを上げてたんで、でなんかメッセージでやり取りして、まあ学校の内容とか中身とかを聞いて、ちょっと僕ももたもたしてたんで、 2ヶ月の留学期間終わるタイミングギリギリぐらいで決めなあかんかったんで、うん
はいはいはい、
もうここにしようと思って。
え、その人が言ってたのがトルジアさんですか？
はい、そうです。
あ、そうなんですか。
はい、
でその人も満足されてた。
そうですね。
あ、じゃあもう情報ありすぎてようわかんないから、
はい、
なんかちょっと誰かあんま覚えてへんけど繋がってる人がすごい絶好のタイミングでポスト
で、あ、そうそうそう、絶好のタイミングです。そうですね。
ね、
期待してたわけでは全くないんですけど、
たまたま流れてきて、
はい、
なんか見たら、
はい、
あ、なんかいいらしいなっていうので、はい、そういうもうご縁で決めちゃったとか、
はい、
なるほど。で、まあその人に問い合わせしたらいいよってまあ言ってたわけ、
はい、
その方はストルシアのセブの EOP 校にいたんですか？
EOP 校ですね。あそこに校舎に住んでなかったっぽいです。初め住んでたんか。ただ途中からどっかに友達とルームシェアで住んで、通うスタイルやった
らしい。あ、そんなんいいやん。
いいらしいです。
へぇー。それでも即決してやってきた
の？即決せざるを得ないタイミング。
時間がなかった。
そうです。
あ、もう追い込まれてた。
はい。それでまあその話を聞いている中で、まあ、僕自身の弱点っていうのは分かってたんで、
はい、
あの単語を知らないのと、
はいはい、
まあ、それはまああるんですけど、
はい、
それとあのリーディングとかはできるけど、
はいはい、あ、リーディングはできる、
リーディングとか、まあ、文法そんな詳しいのはあれですけど、ある程度はできるけど喋るっていう、まあ、聞いて喋るっていうのが一番のネックやったので、それに対して、まあ、その絶好のタイミングで大きなポストが、うん、そういう人に向いてます的な触れ込みやったんで、
ね、その知識あるけど喋れてないと、
はいはい、
でもスターティングポイントで喋れるようになっていってたんじゃないですか？やっぱりリスニングよりやったんですか？
喋るようになってたんですけど、まあまあ、環境を変えたいというのが、
まあまあ、はい、でより喋れるような
あって、はい、そっちにスポットライト当てるような、
なるほど、まあだから、まあ、タイミングだったのね。
そうですね。
でも時間もなかったし、
はい、
バーンって来て、
はい、
来てみてどうやったんですか？
来てみて、まあ授業の中身というか、あのは全然違うなとは思います。
まあ、違いますよね。
はい。
その2つ全然違うと思います。
はい。結構スターティングポイントはまあある程度先生によるというか、
はい、
まあ、先生次第というのはあるんですけど、まあストーリーシェアは結構、まあ、どの先生にしても、まあ、同じ感じで、
まあまあ、ルールがもう、はい、明確にあります、
はい、
先生のばらつきを感じにくい。
そうですね、
はい、
なるほどね。
でその自分の弱点と思ってた話すっていう部分を鍛えられてるんですか？
はい、そうですね、そのまあ、CL メソッドっていうのとか、はい、サイドバイサイドっていう、はい、まあ、3番授業みたいなのがありますけど、はい、まあ、瞬発力を要する、まあ、授業っていうことが聞かれてすぐ答えるとか、はい、そういうのが全然今までなかったんで、
はい、
それは、まあ、鍛えられてるかなというのはたまに感じますね。たまにやっぱり自分の中で頭の中で文章とか作っちゃうんですけど、それなしでたまたまパンと出てきて、あ、なんて言ったかなぐらいの感じで、
自分が何言ったかもわからんぐらい、
何言ったかをちょっと後で確認する時がたまにあるんで、そういう時は、あ、こういう、まあ、全然違う授業でよかったのかなと。
まあ、なんか先生聞いたんですけど、2ヶ月で結構成長してるというふうに先生も言ってました。
ああ、そうなんですかね。
自分じゃ分かんないもんね。
そうですね、分かんないですね。
でも、まあ、トータルで4ヶ月じゃないですか、
はい、
まあ、あの節目節目でやっぱり環境も変えて、
はい、
今もう4ヶ月が終わるわけですけど、
はい、
あの当初その入学前に期待してた英語力を手に入れることはできたんですか？
まあ、まあ、どこまで期待するかにもよるんですけど、まあ、それはもちろんペラペラになればいいのはいいんですけど、それが一番の目標ではあったんですけど、それはまあなかなか 難しいんでというか、まあ、仕事せなあかんなっていうのを感じれました。
仕事あ働いた、
はい、
働いた方が早いな、
はい、でまあ、そうもちろんある程度、鍛えられたっていうの実感はあるんですけど、ここからはもうあとはネイティブの人たちの会話を、はい、になれる
頼ってくれへんか
ね。そうですね、
スクールバスも、まあいいや、ネイティブ、
ね、あネイティブの人たち、あそうそうそう、ソニーシェアで初めて、まあ、学んだのはそのブレンディングサウンド、うんうん、まあ、ある程度、まあ、長い文章とか読むときとか、ま、単語と単語つなげて、まあ、ネイティブの人は読むというルールを一から学べたので、それは良かったなと思います。
その留学期間中って、スターティングポイントの時は結構外出してたわけじゃないですか。予習復習って、はい、その座って勉強するのはどれくらい時間とか。
僕はね、スターティングポイントの時は僕ほぼ寝ない人と言われてて、うん、基本的に2時3時までなんか勉強したりしてた、でまあ、朝起きるのは7時とかなんですけど。
あ、じゃあ勉強時間結構長かった。
サッカーして終わって、で、まあ、友達と喋ったりして帰って8時とか9時帰って、はい、まあ、ご飯とか置いといてもらって、はいはいはい、そこは食べて、そこから勉強、まあ、2、3時間とかしてたかなって感じです。8時間プラス
8時間プラス2、3時間をやって、でサッカーを持って、はい、サッカーの中で喋ったりとか、
はい、
あのソルシェア来てどうなの。
ソルシェア来たらちょっと僕もサッカーできる場所が探せなくて。
ないっすね、サッカー
あるんですけど、
やってます、
公式戦しかしてなくて、混ざれる雰囲気じゃ全然ない。
セブンの方が本気なんや。
そうですね、まあ、同じような競技場があるんですけど、はいはい、
あ軽い気持ちで言わせてくれない、
はい、でまあ、僕は、まあ、マラソンが大阪マラソンが近づいてきたというのもあって、はいはい、最近は週末は10キロぐらいずつ土日走って。
どこ走ってるんですか。
もう学校の周りですね。なんか競技場とか走るよりも景色変わるし、
はいはい、
なんか知らん街を探検する感じの方がいいかなと思って、土日の朝9時10時ぐらいから走り始めて、はい、ただちょっとその街の外の人たちと触れ合うっていうのは、まあ、僕はでも一番してる方なんですけど、うん、今のクラスメートたちの中でも、はいはい、まあ、そこまでできてないなという感じ、上げての方ができたなというのはあります
。なんでなんですかね。サッカーがあったかな。
あ、上げてできたのは、まあ、サッカーがあったのは大きいですね、まあ、共通の趣味が共通の趣味なんで、
はいはい、
そう、今日はまあちょっと夜中で歩くのがなかなかセブンの場合はちょっと
危ない、
危険かなという。
なんか危ない目とかあったんですか。
クラスメートがなんかカバン取られたりは。
カバンごと行かれたんですか。
行かれたっぽいですね。その置き引き的なあれじゃなくて、もうそのまま奪われる感じの、奪われて走り去られる、
はいはい、あぜんとするしかない、
またとかしたんです
。そうか。
で、まあ実際話を聞いてても、あもう実際仲良くなったセブのもう現地の人とかも、なんか逐一注意してくれてて、あのカバンは絶対後ろにやったらあかんとか、絶対前に持って、やらなあかんし、ジプに乗ってても携帯は触ったらあかんとか、
まあ言いますね、
そういう指導をしてくれてたのは、ほんまに危ないかなと。
まあまあ、取られるのはあります。僕、こんなんすぐ怒られます。
そうだね。
そのテーブルに iPhone 出すなみたいなって言われるんですけど、はい、ジプに流れても迷い込んだったら GPS 抜けてしまいますから。
そうですね。だから、で逆に、ルマゲティの場合は、結構僕、なんか夜9時とかに、まあ、外出サッカーから帰ったりして、うん、で飲みに行っても結構夜中まで普通に外で歩いたりできてたんで、
うんうん、まあ、それに比べてセブンの方がやっぱり治安はちょっと悪いかなっていう気はするんです
、ね、はい、
でもご自身は何もないけど、
はい、
周りの話を聞くと、
はい、
英語の勉強においてちょっと話戻すと、はい、まあ、2つの学校全然やり方違うと思うんですけど、はい、それぞれどういう人に向いてるとかありますか。
実際山ほど学校がフィリピンにはある中で、はいはい、まあ、その学校が一番自信のあることを推してると思うんで、
はいはいはい、
その良さを吸収するのがいいんじゃないかなと思って、実際2つ行ってみて思って、まあ、初めのスターティングポイントの場合は体験型学習という、まあ、街中に出てインタビューしたりなんかいろんな体験をするっていうのが一番の目玉で、それはセブでやるよりは全然ハードルが低い、
まあ、治安面も
含めて、ね、治安面も含めて、はい、なので、あ、でセブって結構なんか大気汚染とか
空気悪い、
まあ、すごいものすごいんで、
それやっぱり来て感じます。
感じます感じます。
ああ、やっぱり
なんか全然なんか色が違うんじゃないかなって
空気のあ、そこまで
昼間とか行くとなんかもう砂煙が待ってるんじゃないかなと。
でマケティではそんなことなかったと。
なかったですね、はい、
なるほどね。
そういう、まあ、僕も街中走ってセブの街中も走ってるんですけど、
あ、そうかそうか、
ちょっとね、空気は体には良くないんじゃないかなというのは感じたりはします。
ストルシアの勉強はどうですか。
は、まあ、ほぼというか、まあ、全部、まあ、座学っちゃ座学なんですけど、もう喋ること聞くこと、まあ、聞いてすぐ喋ることに特化して授業を僕も選んでやってるんで、実際あの頭の中で、まあ、文法自体は大体分かってるんですけど、うん、それわざわざ文章作るときに今まで、まあ、主語が来て動詞が来てやらっていう手順を頭の中で考えてやってたんで、それを僕はなんとか なくすというか少なくしたかったんで、まあ、それに特化した授業を今受けれてるなという実感。
日本語で考えて変換して話すっていうのが、ね、もう英語に対して英語で答えられるようになるようなトレーニングですね、は
い、翻訳してしまうというのが一番のネックだなと
自分で考えて、うんうん、でそれ、それと2ヶ月やって反応速度が速くなってる、
はい、反応速度は速くなってる気は、
うん、自分でも感じるんですね、
はい、その意味を理解するのも、うんうん、まあ、実際自分が受けてる授業の中でもその日本語のなんか文字とか音声が頭の中に浮かぶんですけど、うん、初めの意識とかは、うんうん、それをちょっと なんとかなくしたいなと思ってて、
なんか英語で聞かれたら、うん、一回日本語で頭の中
にもう勝手にそうなんか日本語になっちゃうんで、それをなくすというか、うんうん、もう極力少なくしたいなっていうのがあって、ね、基本的にもうそのイメージを頭の中に持つように意識はしてて、
なるほど、
だからアップって言われたら、うんうん、絶対なんかあリンゴやなってなるじゃないですか、うんうん、日本人でも基本的にそれを省いて、頭の中でその赤い物体をイメージすることを自分の中では心がけて、
それは何かそういう本を読んだんですか。
まあ、それは自分がもうだいぶ前から思ってたこと、
思ってたことなんですね、自然に、はい、まあ、よく言いますけど文字変換するだけでイメージで考えろ、単語においてもね、はい、その方がそのトランスレートがなくなるんで、
そうですね、
まあ、でもそういうのは自分で意識してやってたわけなんですね。
そうですね、はい、あとまあなんかの、まあ、ウェブの記事とかで見たんですけど、単語わからんときに辞書、まあ英和辞典を、まあ、
はいはい、
英語で引くんですけど、まあ、英辞典を引くっていうのはあるんですけど、うんうん、あと Google の画像検索で引けっていう、
まあ、なるほどね、
まあ、確かに合理的やな、
なるほどね、イメージを、
はい、
なるほど、イメージ出てこないやつもあると思いますけど、
ね、そうですね、まあ、まあ、Google の画像検索も山ほど出てくるんで、
なるほど、なんか1個ぐらい、あ、なるほどっていうのがあるわけですね、はい、それ面白いですね、
はい、
そっか、そのじゃあもともとでもそんなに物おじするタイプじゃないんですよね、おそらく。
物おじはそうですね、
はい、あの体験学習とか物おじする人にはすごいいいと思うんですけど、
はい、
まあ、そういうのはある程度大丈夫だけど、でも街中でこうリアルな会話をするっていうので、まあ、 え、学校の先生だけじゃない英語に結構増える機会があったわけですね、はい、それでなんとなくまあ話せるようになって、
はい、
で今その瞬発力を鍛えて、
はい、
であとはそのソルシアの場合はなんかまあちょっとした間違いとかもこう微調整するみたいな、
はい、
まあ、文章としてみたいな、
そうですね、
まあ、型を学ぶみたいな感じなんで、
はい、
先生とおしゃべりするのとはまだ別じゃないですか、
はい、
もう あの型をまあ順番に即答できるように身につけていくって感じなんですか、
はい、
で僕の中ではあれをまた授業の中でやってるのはあれリアルじゃないんで、はい、外でまだ使わなかったんですけど、
はい、
それは意識して使わないんですか。
そうですね、それを意識して使わないとダメなんですけど、使う機会を
今回あんまりないですね、
まあ、そこまではなかったですね、
まあ、ただドゥマゲティが多すぎたっぽいですね。
そうですね、ちょっとあのみんなも言ってましたけど、他のクラスメートと
か、あ、そうなんですか、
なんでそんな友達いんのみたいな、まあ、ドゥマゲティって結構街自体狭い、
はいはいはいはい、
遊ぶとこって決まってるんで、夜遊びとかするとこ決まってるんで、はいはい、結構合うんですよね、
はいはい、
あの
そうなんです、
はい、
だからもうすぐ友達増えていくんですよ、
はい、
へ
え、まあ、まあ、まあでもストリシャーの先生も、
うん、あ
のなんか自分も授業以外の時に会話してる中で、
うん、
まあ、もちろん間違いとかも細かい間違いも指摘してくれるし、
うんうんうん、
でそのどこどこの CL のどこどこにあるっていうのを、もしその表現があれば言ってくるんで、
ああそうなんですか、なんか自分が話してるときに、なんかその該当するセンテンスがあったら、うん、CL の何ページ見ろ、見たことがある、
何ページまではあれですけど、CL なんか3やら
2にあるぞと、
調べてきたやろみたいな、
で、こう見てみたら載ってたり
する、はい、
へ
え、まあ、それはいい、その辺は結構、その先生同士の。会話というか、まあ、組織として先生の中での組織は、
うん、
まあ、いい感じなのかなという気は、共有ないろんなことを共有できてるんじゃないかなっていうのは感じます。
なるほどね。なるほど。それぞれあの2つ学校行って、まあ、勉強の仕方の違いは僕、まあ、まあ知ってるのもあるんですけど、
はい、
なんとなく聞けたかなと思うけど、ここもうちょっとこうした方がいいんじゃないかみたいなのがそれぞれの学校にあったりしない。
そうですね、スターティングポイントの場合はまあ、その もちろん推してる授業が体験型っていうのがあるんで、
はい、
それをあのもっといろんなパターンできたらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それがそこの場所のドゥマゲティのいいところなので、結構まあ安全で外に出ててもなんかピースフルで、
はいはいはい、うん、それをもっとブラッシュアップしていったら、もっと種類増やして、もっとブラッシュアップしていったら、
それをもうそれがもうその学校の特徴的な感じがするんで、まあ象徴みたいなもんなんで、うん、
それ分かっていったんですよね。
はいはい、
調べて、
はい、
で行ってみてやっぱりその思ってた通りだったんですよね。
あ、実際はその今セブンにいるのと比べて、まあ、確かにセブンでやるのはなかなか大変やなと、まあ、人もめちゃくちゃ多
い
で、でまあちょっと普通の街中でも結構ストリートチルドレンが、
はいはいはい、まあ、いますからね、
もう本当に道で寝たりするんで、うん、それを比べるとの治安もいいし、
あの場所でやってるっていうのはまあ理にかなってるなっていうのは、はい、セブンに来て改めて感じました、
はい、
なるほど。でストルシャー その友達から聞いた、まあ、ご縁でやってきてそのスピーキングを伸ばすっていうのも、
はい、
まあ、来てみてイメージ通り
そう
だったと思う
んですね。なかなか日本にいててこんな授業はないなという
の
もあり、まあ両方とも言えることは、まあ、先生信頼できる先生が見つかるかどうか、
はいはい、
いるかどうかっていうのは重要かな
と。それはやっぱり信頼できる人とできない人がやっぱり現れてしまうわけですか。
そうですね、まあ、もちろんいろんな得て増えてやら、
うんうんうん、
相性やら、うん、相性いろんな要素もあるんで、自分の場合はどっちにしても、
はい、
まあ、いい感じでというか、信頼できる先生
では
まあ、はい、いるし、まあ、まあ、 その学校の特徴次第ですけど、スターティングポイントとかは結構先生による、授業内容も先生によるところはまあ多くて、で逆に総理社の場合は結構もう型にはまったことは全てできる先生が揃ってるっていう、
そのパターンでね、はい、学ん、まあみんな練習してますからね、
はい、
まあでもそこであの先生の差がないって感じれたのはすごいかもしれないですね、うん、まあやってることはパターンとはいえ、はい、そこでもやっぱり力量がねやっぱり出てきてしまったりもしますからね。
そうですね。
一応今現時点はあのそれじゃってまあ人入れて研修してみたいなのをまあやってるんですけど、はい、今はまあ一通りトレーニングが終わって、
はい、
あの安定してるっぽいですね、
はい、
まあ、それがどうしても入りたての人が多いときはまだトレーニング、半分トレーニング中なんで、
はい、
下がってるんですけど、僕も大体みんな知ってますけど、最後のトレーニングで入った人がもう数ヶ月経ってるんで、
はい、
でもともとある程度できる人らなんで、はい、まあ CL ワークでできるんでしょうね、
はい、そうですね。まああとは、ま
あ、それあと聞きたい、はい、EOP はどうですか。
あ EOP はね、 EOP はねよ僕的には良かった。いやあの普通にあまあまあそれなりにできてました。
ストルシェンの EOP って今完璧に守られてるんですか。
そうですね、
うん、はい、誰も日本語喋らないんですか。
はい、そうで、まあ、たまにあのいてとかそういうのちょっとちょっとなんか口に出てまうんですけど、
はいはい、
基本的に、
はい、まあ、僕もだから学校に入るときはもう EOP なので、はい、絶対日本語喋らないでくださいって言われて、あ、分かりました、
はい、
学校にいる、でもあそこって学校から出ても一応、
はい、
絶対 EOP なんです。
一回、まあ、先生も含めて結構大人数、十何人で飲みに行
って、はいはい、
で何人か、まあ、先生は全員の途中で帰って、うん、日本人の生徒だけなんで、まあ普通に英語で喋ってたんですけど、うん、たまたまそこの空いた席に何人かフィリピン人、うん、プラスあれちょっと日本人ちゃうかなっていうのが混ざった団体が3人組が来て、
うん、
でなんか分かんないですけど、なんか一緒に飲むことになって、
はいはいはいはい、
で日本人ですか、
はいはい、あ日本で話しかけられた、うん、どうするんですか
って、その時に、
はい、
そうでは僕と席遠かったんで、僕友達というかクラスメートが対応したんですけど、
はいはいはい、
で英語で、
あ英語で、
あ、Yes Japanese とか、I'm Japanese とか、
はいはい、あ、だからストリシの生徒は街中で全然他の学校の日本と出会っても英語で返さないといけない、
はいはい、まあ。ちゃんと翻訳してというか、はい、やらなダメなんですけど、
あそれ向こうびっくりしますよね。
ただその時はたまたまなんかその子は もちろん留学生で、
はいはい、
先生と飲みに
行
って、その先生が、ね、ストーリーシェアで働いてたっていう、
あ昔、
はい
はいはい、
だから知っててそのルールを、
はいはいはい、
なんかちゃんと説明してくれてました。
ここは、うん、もう厳格な EOP やからダメなんだよみたいな。
そう、日本語喋られへん。
その後会話はどうなるんですか。
いやもう英語でしてました。
あ向こうも英語で喋るようになるんですか。
はい、
あ、まあ、それはそれでいいのかもしれない。
そうですね。
でも英語だったら深い話できないっていうのもあるでしょう。
ありますね。
人のレベルによっては、
はい、
僕はまあ結構言いたいことも言えるから不自由しないですけど、
はい、
なんかビギナーの人が混じり込んでると、はい、なんかちょっとかわいそうな気がする。
あそれはねありますね、うん、その子は まだそこまでのビギナーじゃなかったんであれですけど、まあ、実際今やあの僕も2ヶ月ここにいて、
はいはい、
さすがにちょっと厳しそうやなっていう人は
やっぱりいましたか。
はい、あんまりなんか何も喋れない先生とか、まあ普通にフレンドリーに話しかけてくれても、
うん、
もう単語で返すしかないし、うん、その単語も調べながらっていうのがあったんで、もうあちゃんとその主語が来て動詞が来て目的語が来てとか、なんかそういうのが全然、
はい、そういうまで行ってない、
そこまで行ってない愛とか。なんかもうそのもう単語ごとをそれぞれなんか言っていって、なんか 僕らの聞き手がなんか組み取っていくみたいな、
はいはいはい、
解釈組み立てていくっていうか、まあ、ただそれはそれで それをね日本人が深夜というか授業終わってから、うん、そのビギナー向けに授業をするっていうのを最近やってました。
それは誰が教えるのか？
生徒が僕らと一緒の生徒が。
生徒が生徒に教えるの、
はい、
それも自主的にそういう空間になるんや。そう教えたると、
まあ、ただそれはまあ知り合いっていうのもあったんですけど。
ああ
なるほどね。ビギナーの
英語でですよね、もちろん
英語で、
まあ、でも英語でまた英語教えたら勉強になるでしょうね、教える方も。
そうですね、僕はそこまでのビギナーでもなかったんで、はい、オブザーバー的に今横でチラチラ見ながらとかのことをやってたんですけど、
いやでもね、多分、まあ、今現時点でセブで一番 EOP は厳しいと思います。
あ、
そんな学校の外で守る学校なんてないですからね守る必要ないやんって普通に思うと思うんですよ、
はい、
でも一応これ破ったら結構怒られるんですよね。
あ、怒られるみたいですけどね。一応初めに説明は受けますけど、何回やって、まあ、イエローカードみたいな、そういうのが溜まっていくみたいな、はいはい、
なんかこれは聞いてて、ただまあ僕怒られた人見たことないし、日本語喋ってる人も見たことないから、
はい、
まあやっぱりそういう意識の人が集まるんで、ある程度英語ができる人にとっては逆に快適じゃないかなと思います、はい、
そうですね、なんか思っ来る前はほんまに大丈夫かいなとか思ってたんですけど、うんうん、まあまあ、そんな不自由は
ない、
はい、
それでもちなみにスターティングポイント踏んでなくて来たら不自由ありますか？
どうですかね、
わからん、
ちょっと比べれないですけどね、うん、まあ実際時間かかれば、うん、頭の中で文章作るのはできたんで、まあまあ大丈夫は大丈夫になっちゃうかなとは思ったりはするんですけど、
この後英語学習はどうなっていくんですか？
僕も仕事を辞めちゃったんで、英語を使う仕事を
日本で探す、
まあ、日本で探すんですけど、ただまあ、日本の企業で外国とやり取りする仕事、うん、まあ、部署になるのか分からないですけど、うん、か、まあ、海外に住んでというか、
それもありなんです
ね、もうありって考えようかなと思ってるんですけど、今のところは白紙。
とりあえず帰ると、
はい、
帰って
走ると10月末の大阪マラソンを走るっていう。
だからもう帰ってあと1ヶ月体作りなわけですよね。
そうですね、ただお帰り会的 なんか飲み会というのがいろいろありそうなんでっていうのはあるんですけど、
なるほど、ビールパラにまだならないよ。
そうなんです、ね、ただなんかフィリピンに来て痩せましたけどね、なんか分かんない。
あ、メッシはどうでした？
メッシはまあその時によるんですけど、まあ、基本的に日本人が食べると甘すぎるものが多いんで、はいはいはい、
学校で食べてても
学校で食べてたらそこまでないですね、うん、普通の街中で食べるときとか、スパゲティとかは特になんか真っ赤で甘い。
そうですね、ジョリビンのパスタはもう別物ですからね。
そうですね、で、あとはあんなソーセージがやたら甘い
赤いですね、
ハムとソーセージなんでこんな甘いんかなっていうのがあるのと、あと紅茶とかがもう甘いのがちょっとダメです
はいはい、紅茶コーヒー甘いですね。
そうですね、もうすでに甘いんでね、その
出てきた時からね、
後からシロップを入れるみたいな習慣になればいいんですけど、はいはい、もう売ってる段階で甘いんで、
入れんなっていうのに入れてきますから。
そうですねそれがあるけど、まあ飯で失敗したくなければもうフライドチキンを食べれば大丈夫っていう。
ああ、普通に揚げたチキンを、
はい、
無難に、
まあ、チキンがまあ無難です
ね。なるほどね、
まあ、学校の中ではそんな、まあ、不自由はなかったですけど、まあ、ちょっと癖がある料理はたまに出てきますけどね。
まあ、でも食事も特に問題なかったんですか？
そうですね、特に問題なく、でローカルのレストランもちょくちょく行ってましたけど、そんな腹を下したりそういうのもなく、ま
あ、なるほどね。
そうか、
じゃあ、まあ、基本的には英語も伸びたし、
はい、
いい体験、友達もできたし、
はい、
できたわけ
です。そうですね、まあ、海外で住むっていうのは、まあ、初めてやったんで、
うんうん、
まあ、いい体験はできたかなと。
周りにも勧めたい感じですか？
そうですね、 まあ、僕は32歳で仕事辞めて来ちゃったんですけど、
はいはいはい、
まあ、この辺の年の人は結構なんか決断するのがなんか難しい、
はいはい、
年齢かもしれないんですけど、
はいはいはい、
まあ、もっと若ければもう全然
迷わず、
それは他のとこ行くより全然安いし、いい体験はできるしとは思います、はい、
なるほど、聞けたかな、聞けたと思います。
あ、大丈夫ですか？
大丈夫です。今日学校では会うんですけど、はい、EOP だし、僕なんかもうようわからん立場なんで、みんなにどう話していいかわかんないんで、はいはい、あのグッドモーニングしか、それぐらいしか言ってなかったと思うんで、
はいはい、
まあ、お話できてよかったです、
はい、
でまたこの特徴的な2つの学校なんで、
はい、
あの雰囲気これから検討してる人に、
はい、
あの伝えられたと思うんで、
はい、
よかったです、
はい
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。